さん、半月ぶりです。映画ファンの集いラジオ、通称ドイラジへようこそ。お相手は私、好きな歴代アカデミー作品賞は風と共に去りぬなこたつと、
ミリオンダラーベイビーのおまけと、
クラッシュのタンタンです。
はい、この番組は毎月最終土曜日に都内某所で開催される大人気の全員参加型のトークイベント、映画ファンの集いの情報や魅力をほどほどにお伝えしつつ、普通よりも映画がちょっとだけ好きな映画凡人たちが集まって、またくもてみのない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ。ということでね、今回からね、ちょっとマリッペがいません。
はい、
はい、いませんけどね、テンション高い系だからこたつだけなんですけどもちょっとついてきてもらえますか、ちゃんと
頑張ります。
はい、あのお祭りもありましたから最近、はい、アカデミー賞っていうね、
はいはいはい、
見ました。
見てはない
ね。でも雰囲気は伝わってきてるよね。
やっぱなんか、ね、ネットで、
ディカプリオが、
ディカプリオがね、
みたいな。
いや、よかったねっていう、ね。
よかったみたいなね。
いや、もう本当にこれ、どんなかったらどうしようみたいな。
そうだよね。
どんな進め方すんだみたいなね。
本当に。はい。いい感じのね、じゃあ時間になってきましたんで。そろそろね。はい、始めましょうか。それでは行きましょう。映画ファンの集い、ラジオリクリエ。
この番組は映画ファンの集いの提供でお送りします。
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
安定感ありがとうございます。
も
う
新鮮だね。
新鮮だね。
新鮮だ。
はい、ということでね、今回もねメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんね、お忙しいのにありがとうございます。さあご紹介いたしますよ。ラジオネーム山岡さん。この映画館で見ろ。皆様がお気に入りの映画館を知りたいです。ちなみに私や未体験ゾーンの映画たちや、スーパークレイジー、極悪列伝など尖った企画を常時かまし続けているヒューマントラストシネマ渋谷が大好きです。ラジオネーム里美さん。アカデミー賞、今年はレオ様の初オスカー受賞やマッドマックス最多受賞など、毎年賞の行方や結果が話題になりますが、皆さんはどのようにご覧になりましたか？私は賞の予想はしませんが、美しい女優さんたちのドレスにいつも注目しています。ラジオネームハマネロさん。近所や隣に引っ越してきた人映画、皆さんの好きなまたはおすすめしたい、たまたま家の近所や隣に引っ越してきた人との交流や友情、また家族の心情の変化を描いた映画を教えてください。ちなみに私は最近の作品ですと、ヴィンセントが教えてくれたことやマミーが好きです。ラジオネームかやさん。吹き替えで見るか字幕で見るか、洋画を見るときに吹き替えで見るか字幕で見るか、皆さんはこだわりありますか？ラジオネームちーさん。衝撃的な映画、皆さんはびっくりしたとか衝撃的な映画はありますか？私は小学5年生の時に父のこれ面白いでの一言でエレファントマンを見ることになり、最初は白黒で退屈なんかなと思ってたんですが、見終わる頃には泣いてしまい、今でも衝撃的な一本になっています。ラジオネームはたろうさん。リメイク作品、先日公開中の X ミッションを鑑賞し、その後でハートブルーという作品のリメイクだと知りました。そこで皆さんが好きなリメイク作品、もしくはこれはオリジナルの方がいいなどありましたら教えてください。ちなみにこれから気になるリメイク作品はゴーストバスターズと怪しい彼女です。ラジオネームポテマキさん。ジェニファーローレンス、皆さんに語っていただきたいお題は女優ジェニファーローレンスについてです。年齢にそぐわぬ大胆な演技に魅了されてます。特にアメリカンハッスルの口出し者なボンクラ嫁っぷりが最高ということですね。なんかいい感じの質の高いお題喋りやすい、
喋りやすい、
語りやすいお題がなんかいただけるようになりましたね。どうですか？どうですか？ってことないね。ここで語ってもしょうがない。じゃあもう、早速ね、今回はからね、タンタンにじゃあ、
はい、
選んでいただきましょう。
ガサガサ。
じゃあ、はい、ガサガサ、はい。ガサガサやっていただいていいですか？全然見えないけど、ここから。はい。
ガサガサしてます。
テッドのね、袋に。はい。何引いた？
あ、ラジオネーム、かやさんの、吹き替えで見るか、字幕で見るか。
おー、はい、
すごい。かやさん率が高いですね。
はい。たまたまなんだけど。
いや、ランダムですからね、皆さん。本当に。はい。ということで、じゃあ、吹き替えか字幕か、これこだわりありますか？
まあでも基本的にはやっぱり洋画は、
はい、
基本は字幕で見ます。
ほうほうほうほう、
うん、だからわざわざ、吹き替えを選ぶってことは基本的にはないですね。
なるほどね。僕はあれです、 最初は、字幕を追ってました、ちっちゃい頃、
うんうん、
で高校生ぐらいから吹き替えに目覚めまして、
うん、
吹き替えをやたら見るようになりまして、
うんうんうん、
その後大学頃は吹き替えに字幕をつけ始めました。あ、要は DVD とかで借りてきてる場合ね、はいはい、
それはどっち字幕？
日本語字幕。
あ、日本語で聞いて日本語の字幕を、
つまりより作品の理解度を深めたいという思考で、はいはいはい、
それって言ってることと字幕違ったりする？
全然違う。
やっぱそうだ。
そう、
はいはいはい、
だからそういう楽しみ方があったんだけど、うんうんうん、最近はもう英語も正直4割ぐらいは聞き取れるようになってきたから、
うんうんうん、
だから字幕の方が逆に今までより聞き取れるというか、うん、ニュアンスの違いとかも分かるようになってきたから、はいはいはい、今そっちですね、字幕で、うんう
ん、確かになんか、まあ、俺はそんなに英語分かる方ではないけど、それでもやっぱりちょこっとずつ分かってくると、
うん、
これ字幕と言ってること違うやんみたいなのが結構分かって、それ面白いよね、
う
ん、
そうそうそう、あとなんかそのなんだろうね、ギャグとして文字ってある場合とかのあるでしょ、
楽しい、
あれが元は何なんだっていう気になるじゃん、そうすると俺わざわざやっぱ戻って、結局吹き替えとかで見てても、
あ、字幕で
字幕、じゃ言語何言ってんだろうみたいな。でもほとんどがそれ英語の場合ですね。
まあそうだよね、うん、それはそうだ。
他の言語になると、
まあ、ちょっとね、
正直吹き替えに頼る時もあるし、
あ、
だからなんかあれだね、作品の理解度が高くなりそうな方を選んでるって感じ。
タンタンさんは？
私は完全に字幕派で、
ほうほうほう、
なぜかというとこの顔立ちの人の口から、うん、日本語が聞こえることにも違和感しか感じれなくて集中できなくなっちゃう、ね、
そこまで？
そこまでです。ただコメディーはなんか逆にその違和感によって面白さが倍増するので、あ、
なるほど、ね、
ラッシュアワーとか吹き替えだと楽しい。
だからそういう意味で言えば、だからジャッキーチェーンね、
うん、
ジャッキーチェーンの映画はやっぱりなんか世代なのかもしれないけど、うん、あの吹き替えの石丸ひろやさん、あの声でやっぱり見たくはなるね。
わかるわかる
わかる
わかるわかる。だから大体そういうのあるよね、その、うん、金曜ロードショーかなんかわかんないけど、
うん、
例えば、ね、スタローンがとかさ、うんうん、シュワちゃんがとか、うん、あるよね、みんな大体。
そういうところではある。あとなんかそのやっぱテレビで見てるとっていう印象で言えば、うん、これ映画じゃないけど、うん、海外ドラマとかがなんか、
そうなんだよね、
なんかもう吹き替えで見る感覚になったりとかしてるとこがあったりする。
俺やっぱ24のね、うん、キファーサザーランド、あれはもう小山力也だね。
あ、はいはい
はい、
そういうのはあるな。
あるよね、
うん、あとなんか字幕とかのことでちょっと面白かったのが、邦、
うん、
画を見に行った時に、うん、あのたまに六本木ヒルズの東宝とかで、
はい、
あの英語字幕がつく回とかがあったりとかして、
うん、 ありますね、
ありますよね、
う
んうんうん、あれ意外と面白いんだよね、あれはあれで。なんか
そうなんだ、
なんかまあ別に英語そんなに分かんないけど、うん、逆になんか反転があることによっていつもと自分の感覚が、うん、あ、字幕ってこういうことが起きてたのかっていうのが分かったっていうか、あの普段の字幕に対してっていうか、要は字幕って喋ってるよりも先に出るから、
うん、
先行して物事をもうダイレクトに入れちゃってるんだよ、
ね、
っていうことが逆に分かって、うん、すごい発見だった、それが。
あ、そっかそっか、うん、それ面白いな。
面白いでしょ、
うん、
だってもう、
ね、そうですね、
怒ることとか言うこと分かってるのに、後から言ってくるから日本語で
そ
っか、お前もうそれ知ってるよみたいになっちゃうっていうか。
ああ、なるほどね。
そう、ちょっとそれ面白かった。
見てみたいですね、それ、
うん、一応俺の見たっけな、なんか、あ、ルローニケンシンかなかなんかでそういうのが見た
の。あ、そんなあったんだ。
ありそうですね、うん。
あとね、そもそも論でちょっと言うと、ちょっと吹き替え小バカ派みたいなのいるじゃないですか。吹き替えでお前が見てんのみたいな、
はいはいは
い、俺ちょっとね、ぜひとも一言言いたいのはね、英語理解してないで字幕で結局情報を得てるんだったら、はいはいはいはい、やってること一緒だからね、それ吹き替えで得てる情報しかないのと同じことだからね。
だからちょっとそれに関連してるかどうか分かんないけど、そう、もう一個俺話せることあるなと思ったのが、
うん、
基本字幕派だけど、うん、あ、でもこれアニメなんだけど結局、うん、あ、これは吹き替えの方がいいなっていうのがあったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
たまたま2つ見てて、うん、
はいはいはい、
ベイマックスですね。
お
ー、
アニメの、
はいはいはい、
まあ、だからアニメだからっていう部分もあるんだけど、うん、あのアニメのベイマックス見た時、あの最初字幕で見て、うん、字幕で見てる よりもあの吹き替えで見てる方がいいんですよ。なんかあの一人一人のキャラクターが立つというか、
うん、
結局字幕って入れれる文字数が限られてるから、
うん、
結構はしょられるっていうことがあるけど、うん、あのベイマックスとか一人一人が、うん、要はオタクで 喋、うん、ることとかの内容がもっと膨らませないと、うん、一人一人のキャラクターが立たなかった
りして、うん、なるほどね、はいはい、
字幕で 見るよりもあの吹き替えで見る方がいや全然何倍も面白かった、本当に。
そうなん
だ。あ、そういうのある、うん、俺もね韓国映画ですけど、うん、サニー、
あ、サニー
永遠の仲間たちでして、はい、それ見た時に主人公が鉛の入った韓国語を喋るっていう、どっか地方から来た、ただこれ韓国語で聞いてても言語で聞いてても俺らその鉛の違いが分かんないから面白さが分かんないんですよ、うん、でもこれ吹き替えで聞くと、うん、ものすごいなんか津軽弁っぽい感じで喋ったりして、あーこんぐらい鉛ってんのか、そうしたらその田舎のっぷりが結構分かるなっていうの、うん、だやっぱ耳に馴染んでる、そうそうそう、吹き替えで聞いた方が結構実は雰囲気は伝わる、そうそう伝わるみたいのがあったりね、はい、するよね。
なるほどね。あ、そこはなんか全然考えたことない。
あ、そう、
うん、確かにな、
意外と膨らむね。
確かに。
はいはいはいはい、つまり自分に合った方を選択していただいて、
うんうん、
自分なりの楽しみ方を
まあそうです、
見つけてい
ただいて、まあ、素晴らしいですね。逆に言ったら、うん、だからたまには字幕派も、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、全然毛嫌いする必要ないんですよ。
そうそうそう、
もちろんもちろん。
だから例えば自分の好きなあの映画とか何回も見る人だったら、
うん、
ね、どっちもやった方が絶対いいし、
うん、やるやる、
うん、トイラジ。
じゃあ次のお題選びますよ。
はい、いきます。
はい、じゃあお願いします。はい、テントの袋ガサガサしていただいて、
これ、
はい、何ですか。
ラジオネームさとみさんのアカデミー賞。
アカデミー賞。そっかー。ごめんなさい。俺今回の見てないです、アカデミー賞。あ、さっき確認したよね。全員見てないんですよね。はい、
結果しか知らない
です。まあでも、まあ、結果的な話。
結果からじゃあ、とりあえず、あれですよね。作品賞が、スポットライトですよね。
うん。まだ公開されてないですね。はい、
トム・マカシーでしたっけ？扉を叩く人とかの人ですよね。うん、俺、あれすっげえやっぱ意外でしたね。
まあそうだよね。なんか、
うん、
どっちかって言ったらまだマネーショートとかの方がって感じだったっけ。あの その辺その中その2つが脚色賞と脚本賞を取っててっていう実話ベースでっていうところが同じようなラインだったけど、まあそれからね普通にレベナンとかなってい
う、そうそうそう、 そう、ね、それはね、
ね、本当に取ってほしいのはっていうのはあれだけどね。
まあそうですね。アンチャラマックスみたいな、うん、
いや別にそこを濁すことじゃない
そう別に伏せる必要はないけどね、はい、はいはいはい。で結局マッドマックスは
V6 ですね。
V6、 あ、なんかジャニーズのグループみたいな
本当だよ
感じまで行ったんですね。そうそう、いやでもそれがすごいよね。
そうすごい、
なんかやっぱり俺の中のアカデミー賞って結構あの小説で例えると芥川賞みたいなものだと思ってて、
うん、
芥川賞はでも一応は新人枠に送るもんだから、
うん、
ちょっとニュアンスは違うんだけど、純文的な、うん、アカデミックな匂いのする方、
うんうん、
エンタメは直木賞だけど、うん、エンタメ作品にはあんまりくれないってイメージがあって、
うんうん、
そんな中で結構マッドマックスがそのね視点から見て優秀だって認められてるってことは、
だからなんかねやっぱりまずノミネートされてるってことが、
そうなん
です
ね、
だから作品賞も監督もノミネートされてるから、うん、そこだよね結局。
それすげえなっていう、
だって絶対みんなそんなこと思ってなかったじゃん、初めあの公開する前はっていうね。
俺うちのね親に見せましたけどね、
お
中身ないって言われましたからねなんでこれがいいの分かんないとか言われちゃったけどいやいいんだってばゴリ押ししたけどね、
あとあれか、だから残念、残念というかみんなが撮ってほしかった
の、助演男優、
助演男優でしょうねやっぱり
ですね、
そこはなんか難しいよね。
そうですね、シルベスター・スタローン
がね、
はい、クリード ね、
うんうんうん、だってもう次チャンスあんのかみたいな。
エクスペンダブルズがあります。
あ、そう、それはあれだけどエクスペンダブルズはどっちかっていうとラジよりな
あ、そうなんだ。あ、でも名誉挽回賞もラジで撮って
ますね。ラジでね、ラジでそれは、うん、そう、まあでもブリッジオブスパイのなんだっけ、マーク・ライアンズ、
うん、
まあ、あの人も
いや素晴らしかった、
ね、素晴らしかった
ね。確かにあれで撮んなかったらって話だからね、
うん、
やっぱだからスタローン全くアポロ戦みたいな感じだよね、やっぱ勝てないっていう。
あ、なるほど
いいんじゃないですか、だから、まあ、僕らの上演男優賞っていうことでいいんじゃないですか、はい。あとはあれですよね、そのレベラントの監督で撮ってますよね。
あ、監督撮ってます。
イニャリっていうんですか。
イニャリっていうさ
んです、ね、2年連続ですか、まさかの、はい、これはとんでもない快挙なんじゃないですか、
うん、そうだよ、なんか3人目かなんかだっけ。
あ、
でもだ、だいぶ昔の人っぽい、うん、前が、
うん、あら本当に、
そう、あら本当に
ちょっとなんかおねえみたいになっちゃったけど、うん、
だからそのレベナント組だと、さらに3年連続の人がいますからね。
撮影。
あ、どうなったんですか？
そう、撮影賞。
ルベツキさん
ですか？そう、ルベツキさんですね。エニマニュエル・ルベツキさん。
あれはね。ちょっとも
う、え、3年連続だっけ？3年連続
って。あれって、バードマンの前って何でしたっけ？
ゼログラビティ。
あ、そっか。すげえ。
ちょっともう、マジか。ね、で、また今年もロジャー・デイキンスが取れなかった。
いや、すごいね。3年連続。
3年連続だって。
なんかもう、だって長回しといえばみたいな人になってきてるよ、もうね。
うん、そうそうそうそう。レベナント。でも多分今回は多分長回し問題じゃないと思うけどね。
なんか自然光だけで、自然の光だけで撮影したみたいな。
そうそうそう、すんごい過酷な撮影で。
聞いた気がします。
あ、そうなんだ。
本当レベナント早く見たいんだけど。
見たいですね。
日本は公開は。
4月かな ?4 月後半だった気がするけど。
もうちょっと。4月後半ですか。うん、そしたら、スポットライトの方が早いのかな？
スポットライトも4月かな。でマネーショートが3月で、もう始まってるかな、
うん、そうですね、つまり10日の時点では、うん、はい、
あとはだから作品賞だとあとやってないのが、あ、
ノミネートされてたもので、
ノミネートされてて見れてないやつ、
あとはあれはリリーは、
作品賞ではない、
助演女優賞、
そうそうそう、助演の女優賞で、取りましたね、
アリシア・ビキャンデル助演女優賞取ったんですよね、
助演女優賞
ってことはあれですか、ヘイトフルエイトのあのジェニファー、
あ、はいはい、
あの方は取られたのか、
ないですよ、
そっか、助演
なの
か、そうか、うん、だね。
だね。
だね。はいはいはい。あとは？あとは何ですか？
いや、だからちょっと、その、作品賞もノミネートされて、助演取った、ルームってやつが俺結構気にな
った。超見たい！超見たい！あ、俺ルーム超見たい！
超見たいでしょ？
うん。
ね。いや、ブリー・ラーソン結構良さそうだ。
やばいね。あの、部屋ってやつですね、あの。
部屋ってやつ。
閉じ込められたってやつ。
いやー、見たいね。
うん。だから、あの、あそこまで、はっちゃけたっていうか、なんかおかしい役やるかどうか分かんないけど、次のジェニファー・ローレンスみたいなね、ブリー・ラーソンっていう感じはありつつ、あれ
ショートタームとか、
そう、ショートタームとか、インディーのとこからちょっと出てきてっていうので、うん、で、主演女優取ってみたいな、
すごい、
ふわー、取っちゃいました、
うん、取っちゃいました、ね、まあ、ちなみにあのジェニファー・ローレンスも今回、ノミネートはされてるんですけどね、ジョイってやつ、
ああ、まだ。
油汚れにいいやつ。
名前もジョイです、ね。
またデビッド・オラッセだ。
ああ、
そう、またデビッド・オラッセ。
大好きだね。
楽しみ。
本当デビッド・オラッセルはどんどん入れてくるよね。絡むとね。
入れてくるっていうか、なんかね、もう4人ぐらいしか使い回してないんじゃないかな。
まあ。いや、要は、あの、ノミネートさせてくるっていうか。
させてくるってことね。
役者をね。
すごいね。
すごいです、
ね。あと僕ね、アカデミー賞自体にね、言いたいなっていうことが一つあって、
はい、
素晴らしいアカデミー賞っていう、うん、アカデミー賞がお祭りになってるってことが僕すごく、幸せで。要はね、一つの作品を作り上げるってことにもうたくさんの人間が関わってるってことがすごく実感できるじゃないですか、いろんな賞があって、うん、まあ、僕ね小説が好きなんで比べますけど、
はい、
小説ってね何やってもね作品賞しかないんですよ、本屋大賞でも何でもそうですけど、ね、選考委員が変わろうが何だろうが、
はいはい、
結局は作品だけなんですよ、はいはい、あれもっとねベスト編集者賞とかね、ベスト想定賞とかね、だからそういうのがあればもっと盛り上がれると思うんですよね、小説もね、だからやっぱこのアカデミー賞のお祭り感をなんかいろんな分野で真似できたらなってね、
そうだね、
そう、そんだけ、
そんだけ、
それを言いたい。
まあ音楽とかだと、
ね、
それぞれのパート、ボーカルとか、ね、ベスト、ボーカルとかベストギタリストとかあったりする、あと作曲、ベスト作曲とかあったりするかな。
とりあえずアカデミー賞授賞式は、あ、実家で録画してあるので、とりあえずそれを早く見たい。あ、
まだ見れてないけど。
まあ、見たいよね。
見たいよね。
早く見たいです。
もう見たら貸してもらうよね。
うん。します。
あと、だから、まあ一応日本的な話だと、長編アニメーション一応思い出の間に入ってたんですよね。
ああ、
ノミネートでね、
はいはいはい。結局アニメはどうなった
の？インサイドヘッドが、取りました。
まあ
も
うでしょうね。
もう硬いなっていう感じ。
そうでしょうね。
さすがにそうですね。はい、
まあ俺個人的にはマーニー好きだから。
まあ僕も大好きですよ。
なんか残念だなと思うけど。
まあでも確かに日本人の気持ち的に言うと2015年作品って感じしないしね。
ああ、そ
こそこ。公開が向こうだったってこと
ですよ。まあ大体でもいつもそうなるか。
まあそう、ちょっと遅れてる。
残念ってことで。
まあ残念です。
ということでね、プチお題トーク、テイクアウトの方もね、いただきましたんで皆さんから。前回がハタローさんの思わず恋をしたくなる映画。これ僕ら苦手なジャンルですね。
すごいよ、ね。
はい、うん。これをね、皆さんから募りましたんで、はい、ご紹介いたします。ラジオネーム、ロールシャッハさん。ビフォーサンライズ、恋人までのディスタンスです。列車で偶然出会った二人がウィーンで一日旅をして徐々に恋に落ちていく映画。別れ際、このまま別れられないほど惹かれ合った二人は再び会う約束までしてしまう。こんなに純粋で素敵な恋愛、一度はしてみたいものです。 ラジオネームかやさん。ゾンビが人間の女の子に恋をしてしまうニコラス・ホルト主演ウォームボディーズが斬新な設定でゾンビ映画としても面白く恋愛映画としても素敵です。ゾンビメイクでもニコラス・ホルトの顔の美しさは隠しきれません。ラジオネームはたろうさん、あ、本人ですね、最近思わず恋をしたくなった映画知らない二人を紹介します。登場人物それぞれが片思いしていたり今のパートナーとの関係を振り返ってみたりする恋の群像劇です。好きになる側、好かれる側の心情が語られた時に価値観の違いが見えて面白いです。好きって伝えればいいってもんじゃないからねというセリフが印象的でした。ラジオネームチェブンブンさん、お、一緒ですね。ビフォーサンライズ恋人までのディスタンス。皆さんは旅先で好きになった人に告白したことはありますか？本作はアメリカ人の学生が電車で好きになった女の子と出会い、告るかどうかを悩みつつも当たって砕けろとアタックする様子が甘酸っぱい作品です。私もフランスに留学していた時に好きな人とデートし告るかどうか悩みました。告ったら全てが終わってしまうかもしれない恐怖との戦いがリアルで泣けてきます。しかし同時にこの作品は前へ踏み出す勇気をくれるので好きな人との関係を縮めたい方にはおすすめします。ちなみに私はパリの駅で告白し振られましたが、ということでねあとはあれですね、うちのパーソナリティのマリッペからもいただいてますね。
ありがとう。
これね、マリッペ
向きな題材だったからね。3本もね、ありますんで。1つ目ですね。恋人たちの予感。この映画のいいところは何と言っても男女の距離感です。近づいたり遠くなったり、伝えたい気持ちと伝えられない気持ち、照れくささ、恥ずかしさ、そんなところを丁寧に描いている作品です。もどかしさを感じながらもときめきを感じます。男性、女性、どちらの目線も描かれている点がとてもいいです。そしてメグライアンもとってもキュートです。二つ目が魔法にかけられて、こちらは思いはしっかり伝えないとという恋愛応援メッセージをもらえる映画だなと思ってます。ファンタジーでもありコメディ色も強い映画ですが、伝えなくても分かってる、伝わっているはず、そう思っていてはいけない、そう奮い立たせてくれるような映画でもあると思います。あと三つ目ですね、ローマの休日。やはりこの作品は挙げずにはいられないですね。この映画で描かれている恋は甘いだけのものではありません。寂しさも残ります。それでも恋っていいなぁと感じさせてくれます。うまくいく恋愛ばかりではないかもしれません。でも人と心が触れ合う、そのこと自体がとても素晴らしいものなのだと感じさせてくれる作品だと思います。ということで皆さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
なんかどれか見たのとかありました？気になるなとか、
うん、でもやっぱりその二人挙げてたけど、
そうだ ね、うん、これ気になる、これ
気になります、ね、
全然知らないんだけど、これ
嘘、う
ん、誰の何の、
これリチャード・リンクレーター監督の代表作ですよ。
あれ6歳の僕が、
そうそうそう、6歳の僕がが毎年と撮ってるけど、
はいはいはい、あ、ビフォアシリーズか、
ビフォアシリーズです。ビフォアシリーズの1作目。
あ、
ビフォアシリーズですね。はいはいはい、
わかります、わかります。
こんなサブタイトルなんか別物かと思って、
そう、なんか多分日本で公開した時が恋人までのディスタンスっていうタイトルだったのを、後でやっぱりビフォアシリーズ続くからか、改めてビフォア、サンライズつけたタイトルにまたなったんですよ。
それのことを言ってたのね。
だそうです。
ああ、あのイーサンホークと、
イーサンホークとジュリーテルピスとか、うんうん、あのね、夜中ずっと歩いて話してるだけみたいな
あ、それのことか。
だから6歳の僕もリアルタイムの時間を使ってるけど、うん、1本 でビフォアシリーズも、
結局トータルしたら、
そう、トータルしたら同じ時間を使って9年ごとで今3作まで来てるから、
はいはい、すごいね。
そう、1作目の9年後の話を9年後に公開してみたいな、
勝手にロッキーみたいなことやってるわけでしょ
勝手にロッキー、
うん、すごいね。あ、じゃあこれはチェックしますね、
はい、いやこれ本当に。でなんかやっぱりそういう、なんだろう、旅先で出会ってっていうところで、
うん、
あのその恋したくなるっていうのがすごく出てる映画だと思いますね。あとは俺結構ウォームボディーズ好きなんですよね。
お
いいものだけど、その恋愛もので、
はいはいはい、
なんか雰囲気がすごいキュートで、まあ、ゾンビなんですけど、うん、でもう主演がニコラス・ホルト君ですからね、
かっこいいですね。
かっこいいっていうか、もう可愛い感じの、うん、
なんか彼もだんだんとジョニー・デップ化してません、
う
ん、
そうね、
あそう、だいたい白塗り、
なんかなりきり的な
本当はすんごい美形で背高くて、
う
ん、
そうそうそうそう、
美形美少年って感じで、うん、いたのに、コリン・ファース主演のね、シングルマン、
はい、
とかだとね、本当になんか奇跡的な美形みたいなね感じだったのに、もうその後ったらね、青い獣になったり、
ゾンビ
になったり、ウォーボーイズだったり、
ウォーボーイズだったりね、
大変だよね
すごいねこの人ね
自分の売りを全部壊してくるからね。
そうだよね、美形ってことね、生かしてんだか生かしてないんだか
本当に
面白いな。
はいはい、あとどう、でもみんなないの、なんか、
うーん、そうしたらあれかな、あの、ハー、
はいはいはい、はいはいはい、
スパイク・ジョーンズ、はい、スパイク・ジョーンズのフォアキン・フェニックスが主演のハーですね、はいはい、であれ、あの、AI と恋愛するじゃないですか、うんうん、で、その AI の声が、
スカーレット・ヨハンソン、
あれ、すごくないっすか？
いや、すごい
っす。なんつうか、声だけなのに、あるじゃない？そういうゲーム。ラブプラスみたいなやつとか。
あ、はいはいはいはい、はい。
あるじゃないですか、そういうなんか、
はいはい。あの、恋愛疑似。
そうそう、
恋愛疑似。ゲーム。いや、もう究極の進化系だよね、
そうそう。そういう、俺、あれでいいんじゃないかなっていう。
いや、なっちゃうよね。
でもね、そのね、ゲームを相当知能を持っちゃうとね、ちょっとああいう展開になっちゃうんで、うん、考え物だなと。
うん、まあでも、俺は、しょうがないもんな、と思っちゃいますけどね。
あ、思える。
そう。
はあ。浮気とかの問題になりますからね、いろいろね。恋したくなんのか、これ。
まあ、恋したくなる的な話だった、
うん、ね。なんか違う。
ちょっと違う方向に行
く。そうそう、確かに、ね。
人間なんて、みたいな。
そうだね。やばい。どっちかというと恋したくねえなってんのね。機械と恋してなになっちゃう ね。
あとなんか、タンタンさんなんかないですか？
いや、結構考えたんですけど、
はいはいはいはい、
本当に何にも思いつかなくて。
もともとあんまりそういうのは見ない、恋愛映画とか。
そうですね。
ここさんに本当にそういうの弱いのかね。
ちょっと
そうなんですよね。
だってやっぱどっちかって言ったら恋したくなくなるとか結婚怖いとかそういうのが結構好きだったりする、
ね、例えばね、そのブルーバレンタインとかね、
レボリューショナリーロードとか
そうそうそう、
もういっぱい出てくるみたいな、
そういうの、
まあ、500日のサマーとか軽いとこだとね、うん、とかそういうのは
だから独り身だからでしょうね。
あ、そうかもしれない。
そのリア充な人たちを見てるのがもう楽しくねえっていう、
そういう、そういう感情、
そう、そういうことなんだったらそこがぶち壊れる映画の方がよっしゃ行け行けってなるっていう。
そうね。
そうなの。
ちょっと違うな。
あの、思わず恋がしたくならないじゃない
ですか。あ、でも俺ほんしたら要はね、思わず恋をしたくなる映画って、うん、恋愛映画って括りじゃないから、うん、いわゆる恋愛映画じゃなくてもってことじゃないですか、
うん、全然いいと思う。
それでちょっと思い出したのが、うん、ワイルドスピードの、
ワイルドスピード、
そう、ワイルドスピードシリーズの、俺ハンとジゼルの関係がすんごい好きで、
わかります、
なんかね、あの二人見てると、うん、あ、恋してもいいかもみたいな感じにちょっとなるんだよね。なんかなんだろう、はっきりこういう関係とか言いづらい形なんだけど、うん、サブキャラ同士のやつだし、うん、だからあのなんかね、あのハンって結構、うん、あんまりそんな頼りがあるのかないのか微妙なところだけど、
うん、まあ そうですね、
そういうところをめちゃくちゃ頼りになるジゼルが、うん、一緒に恋愛してて、うん、でもちゃんとお互いリスペクトしてる感じもあって、うん、それがすごい好きで、だからねーっていう、まあ、そう、あの、
そうですね。
そうですね。ユーロミッションでね、はい、めっちゃ泣きました。
そう、私も。
俺、あの、ワイルドスピードシリーズ史上、あそこが一番もうやばいっす。
へぇ、ね、
そういうこともある。
うん、
恋かー、うん。あと、ちょっとまた違うかもなー。ヴィンチェンゾ・ナタリのスプライス。
あー、見てないけど。
見てない。
あの、なんか、まあ、人工でちょっと異形のクリーチャーみたいなのを作り出すんですよ。
はいはいはい、
でそれをこう夫婦が育ててって、うん、あの年頃の女の子みたいな風になってきた時にちょっとまああることが発生するんですけど、親とこのいけない感じ、
はいはいはい、
恋したくなると違うな、うん、まあそういうところとかちょっとキュン、うん、あるかなって。
あと俺一個また思い出した、そう、はい、もう一個それだ、だからこれもそこまで恋愛映画ではないんですけど、
はい、
そう、題名がまたこれもさっきのビフォーサンライズじゃないけど、うん、戻ってきた系の話で、うん、ナポレオンダイナマイト、
あ、バス男、
そう、バス男、
はいはいはい、
で昔バス男で名前がまた、
うん、戻
っちゃったっていう、あれでなんか多分主役じゃなくて親友、多分遠距離かなんか文通かなんかの恋愛してなかったっけな、それで、
うん、
なんかその相手が来るっつって実際会ってみたら真逆の人みたいな、黒人のすごいごっつい人が来て、
う
ん、
ほうほうほう、
でナポレオン・ダイナマイトのなんか主役でもそうだけど、どっちかって言ったらこうなんかへなっとして、ね、頼りないみたいな、うんうんうん、その二人がくっつくっていうのが、
うん、
あ、なんかすんげえいいなと思って、まあ、それって多分ネットのそういうつながりとかが出てきた頃の話だから、そういう話を作ってるんだと思うんだけど、うんうん、普段で行くとやっぱり近い関係性とか、ただなんか見た目とかだけで選ぶけど、うん、そういうとこじゃなくて本当に通じる人とかって実はいるじゃんっていう、見えるフィルターじゃなくて、
あ、
そういうところも描けてて、そういう可能性だから、恋する可能性とかがすごく感じるなと思って、そういうのって。
あ、なるほどね。
そう、今やってるとこだとね、キャロル、
パトリシア・ハイスミス原作の、ね、ケイト・ブランシェットとルニ・マーラ、
うん、
はい、
あれ本当になんか 恋する、
そうだよね、
映画、恋するだけの映画みたいな。
ケイト・ブランシェットのこと好きにならない人がいるのかって、ね、見てる人もね、
本当に、
はい、僕ね、名付けましたから あの瞬間をね、名付けました僕は。キャロルっていう。
キャロル、そのままで。
もうね、とてもね、すべてを投げ捨ててもいいっていう恋にね、うん、落ちた瞬間のことをね、キャロル。
キャロル。
だから今後は、そう。もうみんな。
あと目線ね。
はい、目線。いや、目線大事だもんね。
目線をこう、ね、合わせちゃう。
そうだよね。だから、あの、キャロル見てると、うん、そうだよなって、やっぱ恋するときって、目線だよなって思うね、本当に。追っちゃうとか、だから、喋ると会話じゃないよね。だから目だよねって思っちゃう。
そうだね、目だね。
だから、愛、なんか恋愛するとかだとまた違うけど、恋するって、どっちかって言ったら、愛と違って一方的な方、自分の思いだから、やっぱ完全に目線から始まるってすごく思う。
そうだね。
キャロル見てると。
だから目と目が合う場合結構あれだけど、相思相愛だから。
そうそう、相思相愛だから。
基本的にはやっぱり一方的に見る、
うん、一方的に見るだと思う。
それを気持ち悪がられるか、うん、みたいなところがありますね、
うん、なるほど。
こんなところでいいですか、じゃあ。
はい。
じゃあ恋してきなったところで、次回のねテイクアウトのお題を、募集したいと思います。今回取り上げなかったプチお題からね、今回はタンタンに選んでいただいて、はい、はい、
じゃあまた選びます。
お願いします。はいはいはい。
ラジオネームポテマキさんのジェニファー・ローレンス、
はいはい、おーピンポイント。はい。ということで、今回、ポテマキさんからいただきました、ジェニファー・ローレンスですね。こちらのお題で皆さんから募集したいと思います。ぜひ、ジェニファー・ローレンスの映画、語りたいことありましたら送ってきてください。じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ！
全国に無数に広がる同士、映画凡人たるもの、日々、映画の知識を問われたのに答えられない！そんな瞬間に怯えている。あれ？ひょっとしたら私、映画凡人になりきれてないかもしれない。そんな映画貧民救済企画、その名も、
この問題、マジで困ります。
イエーイ！電話越し、電話越しです。元気ですか？
元気です。
なんか就活始まりました？
始まってますね。
おー、大変そう。
説明会に行ったり。
行ったり。いろいろしてるわけですね。はい、はい、じゃあ関係なくクイズやりますから。
はい、お願いします。
はい。じゃあね。前回、タクーンさんが、14問、作ってくれたので、せっかくなんでね、今回もちょっとやろうと思います。はい。なので、タクーンさんから、はい、使わせていただきますね。ちょうどね、季節柄いいのありましたんで。それでは行きますよ。
はい。
第1問。じゃじゃん！アカデミー賞にノミネートされ、ゴールデングローブ賞を見事受賞したオデッセイ。この監督のリドリー・スコットの作品じゃないものはどれ？ 1 番、エイリアン。2番、グラディエーター。3番、トップガン。4番、ブレードランナー。さあ、どれ？さあ、10秒だけですからね。
なんだろう。
電話のタイムラグとかも気にしないですからね。5秒経過。
さあさあ、
はい。
トップガンで。
トップガン。3番ですね。3番、トップガン。正解！あー、なんだよ。これはでも、はっきり言って簡単ですよね。そうですね、正解。これ、弟のトニー・スコットの作品でした。
あ、そうなんですね。
はい、はい、そうなんですね。じゃあ、次の問題。今回、もらった分から、今回いただいたのは、ラジオネーム、かやさんからですね。問題いただきましたんで。はい。かやさん、毎回ありがとうございます。じゃあ行きます。第2問。じゃじゃん。念願のオスカーを受賞したレオナルド・ディカプリオ、そんなレオ様が初めてアカデミー助演男優賞にノミネートされたギルバート・グレイプで共演した有名な俳優は誰でしょうか？1番ブラッド・ピット、2番ジョニー・デップ、3番トム・クルーズ、4番ロバート・ダウニー・ジュニア。さあ、どれ？
わかんない。
はい、10秒しかないですからね。いやいや、これは結構サービス問題ですよ。
はい、10秒でーす。
あれ？もうじゃあ、もうパッて、
はい。
4番。4番のロバート・ダウニー・ジュニアですね。さあ。残念！やったー！結局2問やっても大丈夫。
これ結構ね。
余裕ですね。これね、
なんかサービス問題かと思ってたのにね。
正解は、ジョニー・デップです、2番。
え、ジョニー・デップなんですか？
ジョニー・デップと、そう、ディカプリオが2人で、ね、
主役級で。ジョニー・デップじゃないかなと思う、は違うかなと思って。
あ、違うとまず踏んでたんだ。あ、そうなんだ。いや、もう就活してる場合じゃないんじゃないですか。
いやいやいや。
しっかり映画見てください。はい。
じゃあもう、
そんな感じでまた焼肉が遠のきましたけど。
はい、焼肉が遠のきましたけれども。
そうですね。
はい。なんか。
いやでも、うん、1問目ちゃんと答えられたんで。
あ、でも、連続正解しないとダメなんで。
かわいそう。
はい。残念ながら、また0問からやり直していただいて。
頑張れ。
今回本当に2問で、あげようぐらいで言ったので。
はっきり言って、あげるってつもりで、
ちょっと応援の、応援みたいな感じで。
ね。焼肉でしか支援できないからね。
そうそうそう。
焼肉
支援。そう。じゃあ、残念ながら、また0ポイントになりましたので、次回また挑戦してください。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さよなら。
さようなら。
全国に無数に広がる同士。映画凡人たちは日々映画にまつわるあれもこれもとにかく自慢したくてたまらない。くそー、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も
この問題たーんと考えてね、
どんどんパフパフー。
はい、ということでね、前回ね出しました問題、もう一回、おさらいしましょう。次の4人に共通する作品は何ですかという問題でした。うん、1人目スターウォーズフォースの覚醒にカメオ出演しているあの人、二人目熱い色は青なあの人、三人目ある時は爆弾と戦う軍人に、ある時は短気な強盗に、ある時は詐欺の餌食になっちゃうあの人、四人目は、50歳を超えてるとは思えない若々しさを持ったあの人っていう問題でしたけれども、はい、これね、なんつうかね、皆さんからね答えいただきまして、
いただきました。
ね、正解はスペクターだと思った人みたいですかね。ねえ、じゃあ解説をね、これタンタンにお願いしようと思いますね、はい、お願いします。
はい、まずスペクターと答えてくれた方ありがとうございます。
ありがとうございます。
嫌味、
嫌味だね、嫌味。
いや、まんまとみたいなね。
じゃあちょっとまず一人目からいきたいと思います。はい、スターウォーズフォースの覚醒にカメオ出演しているあの人はダニエル・クレイグではなくサイモン・ペック。
サイモン・ペックの方でした。はい
はい。で、熱い色は青のあの人、これは映画のタイトルそのままなんですが、アデル・ブルーは熱い色、
はい、
のレアセドゥ。
レアセドゥですね。
はい。で、3人目、会うときは爆弾と戦う軍人に、あるときは短気な強盗に、あるときは詐欺の餌食になっちゃうあの人は、ジェレミー・レナーです。
はい。
おー、ここでね。
そう、そうですね、うん。ハートロッカーと、ザ・タウンと、アメリカン・ハッスルですね、はい。4人目、50歳を超えているとは思えない若々しさを持ったあの人は、モニカ・ベルッチではなく、トム・クルーズを指しています。
はい。イエーイ。
ということで答えはミッションインポッシブルゴーストプロトコルです。
はい、よ、はい、あれですね、ブラッドバンドのやつですね、
はい、
いやー、これ引っかかった人いますね。ジェレミー・レナーあたりでね、強引によくわかんないけれども、
そうそうそう、それが狙いですね、
クリストファレットなんじゃないかっていう、
そうそうそう、多かったですね、
ことにして結構自信ありってね答えてきてくれた人
いらっしゃいましたね。
嬉しいですね、こういうのねえ、
はい、
これからもどんどんね引っかかっていただきたいです。
引っかか
ってもいますね、はい、はい、でね、これ、連続5回正解した方に、僕ら何かを差し上げるということなんですけど、この連続って何を指してるかというと、不正解を送ってこなければ連続扱いにいたします。ので、はい、
はい。毎回送らなくてもいい。
毎回そうですね。もう分かんなかったら正直送らなくてもいいです。ただ、自信あるときにこう送っていただいて、うん、それをカウントさせていただきますんで、うん、正解者お二人いらっしゃいます。ラジオネーム、かやさんと、ラジオネーム、はたろうさん。ラジオネーム、はたろうさんです。のお二人ですね、見事騙されずに正解出しましたので、
はい、ありがとうございます。
今1ポイントですね、
はい、はい、1ポイント2人、
お二人様1ポイントで、次回もね挑戦していただいて、じゃあ今回の問題いきますよ。じゃじゃん、次の作品すべてに携わっている人物は誰でしょうか。1作目最強の寄生虫はアイデアのあの作品、2作目コウモリが象徴のあの作品、3作目怪獣尽くしのあの作品、4作目恐竜がロボットなあの作品ですね。はい、これすべてに携わっている人物は誰でしょうという問題です。これ分かりましたら、メールで送ってください。じゃあ次の答えいきましょう。
ドイラジ
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、 その映画を映画凡人たちが実際に見て、次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
安定感がすごいね。
練習しました。
あ、練習したの、ありがとう。びっくりした。ね、絶対マリッピだったらね、身の程知らずで何回テイク、ね、やり直すかって話ですからね。はい、じゃあ、行きましょう。前回ですね、こちら送っていただいたのは、かやさんの、もしも機能が選べたら、というね、作品でしたので、こちらは僕ら見ましたんで、皆さんもね、見ていただいた方いらっしゃると思うんですけども、こちらについて語っていきたいと思います。はい、ということで、もしも機能が選べたら、サクッとね、あらすじを今回はタンタンに書いていただきましたので、はい、お願いします。
2006年アメリカの作品です。アダム・サンドラー演じるマイケルは、妻と二人の子供がいるものの、仕事での昇進が最優先で、家庭を顧みる余裕のない生活を送っていました。ある日、マイケルはホームセンターで怪しげな店員から万能リモコンを受け取ります。このリモコンは時間をコントロールできるもので、マイケルは早速面倒なことを早送りにしたりと、望むままに時間を操作し始めます。やがてマイケルは時間を早送りする中で、大切な時間を飛ばし、かけがえのないものを失っていることに気がつきます。けれどリモコンは無情にもマイケルの人生を早送りさせ、というお話です。
しっかりこれがあらすじですね。これぞ。じゃあもしも機能が選べたらどうでした？
私はすごい好きでした。
お、すごい好きでした。
はい。
おまけさんいかがですか？
最初タイトルとかで想像した感じだと、うん、ほら、もしも機能が選べたらだから、うん、要は、過去に戻るループものかと思ってたら、
そうそう、
全然違いましたね。
そうですね。
そうそうそう。いや、僕そこ文句まずありますよ。
文句。
これ過去改変ものかなと僕は思ってました
ね。完全にね。
はい。
現代クリックです
からね。クリックですからね。
もう現代はね、う
ん。もしも機能が選べたらって話じゃ全然ないじゃんっていう、うん、ところにね、うん、ちょっと放題をしっかりしろよと。
そう、だから特にそういうところないもんね。
そう、
だから、
まあ、過去そう、なんか過去をまあ見ることはできるけど、鑑賞できないから、うん、なんだろうね、もしも機能が見れたらぐらいの、
そうだね。
ノリだよね。
まあ逆にずっとそのまま人生辿ってったから、
うんうん、まあまあまあ、
最終的には
最終的
なんだけど、
そうですね。
ちょっとね、
まあ、
途中何度もこの放題がよぎるじゃない？
そうね。放題、まあ、
合ってねえな。
確かに、あの、現代のままクリックとかだと、
クリックは確かに、ね、
売りにくいっていうか、うん、日本でねっていうのはあるから、だけど、もう少しなんかあったらっていうことね。
まあちょっと気になりましたけどね。はいはいはいはい。あとこれ、うん、いつの作品でしたっけ？
2006年です。
これ2006なの？
そう、10年前だ。
いや、もっと前に感じたわ。リモコン多すぎ家族みたいなさ。
あ、
はい
は
い、
あ。でも10年前って、は
い。そんなもんかな。
まあ、でもそんなもんかもしれないかな。うん、
あと、あれね、ドア頭に出てきて、アダム・サンドラーが子供に起こされるシーンで、トゥインキーズが。あれ、ゾンビランドとかもあんな感じでした
っけ？あ、そっか、そうだ。やっぱ、ね、なんかね、うん、アメリカだとあのお菓子、やっぱすごいんだね。すごいって言い方変だけど。
大人気な。
やっぱお菓子気になっちゃうんでね、僕。ね、お菓子大好き人間としては。はい、ね。ここでもね、活躍してんなと。活躍っていう。じゃあまあさっきあらすじでね、言った感じでいくと、これ皆さんね、知ってるかわかんないですけど、かつて週刊ストーリーランドってあったの知ってます？
なんだっけそれ。
テレビ番組だったんですけど、うん、視聴者の方から、まあ、ストーリーを募集してそれをアニメにするっていう作品の中で、あの定番のキャラクターがいたんです。謎の物を売るおばちゃんみたいな。その人がね、時間を操れるリモコンっていうのをね、うん、売るっていうまんまのエピソードがあるんですよ。
お
まさしくそれだなと。それの実写版っていう感じがして、割りかしオチも似たような感じ、まあ、結構もうちょっとブラックな感じだったけど、
ブラックだね、うん、だからなんかある種の藤子 F 不二雄の FF 短編とかじゃないけど、うん、何かそういういろんな便利なこととかやりつつおかしな方向に行くっていうのは、
うん、
そういうなんかね、ブラックな感じがあります、
まあ、基本的にあのリモコンは欲しくないですけど、
うん、
なんか一個だけちょっと便利だなって思ったのは、
はいはい、
あのマイケルが奥さんドナと私たちが初めてキスをした時にかかっていた
あ
の曲みたいを思い出すやつ、
はいはいはい、あれ過去を思い出すとか、そういうのには便利だね。
あれ便利ですね。私も結構、うん、あれなんだっけとかをやっちゃうから。
だって着てるあいね、ピンクのセーターよかったよみたいなね。
そうそうそうそう、
ずるいよね。
ずるいずるい。
ね、あのためだけには欲しいです、
ね、あれあったら結構便利だね。確かに
過去を確認するためだけの
そうだよね。例えばほら カップルのさ、ほら、うん、例えば女の方がさ、うん、ほら、私、今日どこか変わったでしょ、
う
ん、みたいな。
そうそうそう。だ昨日のと並べて。そうそうそう。シュシュシュシュ
あれ、なんだろう間違い探しにして、ね、あのね、ワイプで画面出してさ、
そうそうそう。できますもんね。
あ、昨日、あ、髪切ってる、みたいなこととかね、言えたりね。
あ、だからあのメニュー画面の感覚見ると、うん、まさにほら、DVD とかブルーレイのメニュー画面だから、
う
ん、
そうですね。
やっぱり DVD とかが一般化してきた頃なのかもしれない、うん、2006年
で。ね、コメンタリーとかも入ったしね。
そう、VHS から、
はいはいはい。
っていうのがあったからっていうね、ネタなんだろうなっていうのは思ったかな。うん、
で僕全体通して感じたのが、素晴らしきかな人生ってあるじゃないですか。
はいはい。俺見たことないんですけど。
うん、あ、そうですか。
わかります、わかります。
1946年の、はい、アメリカ映画なんですけど、これ、展開がすごく似てて、でそれだと、これもね、天使が出てくるんですよ。
うん、
天使が出てきて、まあ、その主人公に、もしも君がいなかった世界だったらどうなっていたかっていうのを体験させるんですよ。でそれと真逆のことをしてるというか、そこをなんかトレースしてんのかなというか、オマージュとかあんのかなと思う。あれを天使にする必要ないからね、あんまり、
う
ん。
素晴らしきかな人生って確かになんかもうアメリカ人にとっては誰もが知ってるみたいなね。
そうそうそう
そう。そういうものらしいから、うんうん、そういう前提は確かにあるのかもしれない。
34丁目の奇跡とかと同じようにクリスマスシーズンになると必ずテレビでやるみたいな、うん、向こうの。だから誰、家族だ、ね、うん、アメリカの家族だったら誰もが知ってる物語に乗っ取ってるっていう感じがして、うんうん、とっつきやすいのかなっていう。うん、
まあ、だからその自分の人生をちゃんと考えろよ的な映画だよね。
う
ん、
そうだね。
まあ、でもこれの主人公はちょっとかわいそうだけどね、自動でちょっとやってみたら勝手に
だから
全然関係なくだからちょっとかわいそう。
いや俺は全然足りないと思ったね。俺はもうだからこのお話ね、下品な男の私欲を満たす話ですから、その主人公が呪われるって話じゃないですか。
まあまあそうね、要は、うん、そうそう。
でもっとね、痛い目見ていいと思うんですよね。
そ
っか、アダム・サンドラーのあのコミカル感で言うと、
でもなんかさ、
まず不幸せに見えなかったから、
うん、いやでもさ、要はさ、あまりにも普通の人じゃん。だ普通の人、まあね、そういうところをそこまで攻めてあげるのはちょっと辛いなって思う。
確かに
確かに、なんか何の悪意もないっていうか、まあもちろん自分の欲のためにやってんだけど、そこまで欲に対してもそんな意識ないじゃない、うん、ただ単純に。
そうだよね。
で、なんか出世するまでみたいな感
じで、うん、やって
るだけだから、
うん、そうだね。
なんかちょっとかわいそうな感じはあったかな。うん、うん、
ね。
まあでも逆に自動化していくみたいなのは、うん、まあ比喩をそのまま見せてるってことなんだろうけどね。うん、だから仕事一辺倒になったら、うん、家族に対する対応とかが、うん、そういう表してるとは思うんだけど。
なるほど。
俺も本当人生は要約できないよっていう。
まあそうだね。
要はものすごい無駄なものの積み重ねで、
う
ん、
そうですね。
実際いらないなと思って飛ばしてったものが人生だっていう。
そうそう、そうですよね。
うん。だから最終的にだってね、飛ばそうと思えばもう最後まで飛ばせちゃう。
そう、最後まで飛ばせる。
死ぬまでみたいな。
うん。
そのぐらいの感じだから。ね、天使役の人がさ、最初にね、うん、天使役って方がその、うん、ホームセンターの中に
いた人。ホームセンターの中の、
そう、
あれね、クリストファー・ウォーケンでね。
はいはいはい。
クリストファー・ウォーケン、こんなクリストファー・ウォーケン初めて見たかもみたいな。いや、ちょっと最初優しそうで。だから、どっちかって言ったらこう、なんだ、裏社会の顔役みたいな、うん、さ、そういうのが似合う人だからさ。
まあね、その彼が、うん、もう一目ね、見た時から、ああ、あんた、善人だから、つって、リモコン渡してくるでしょ、
うんうん、それもなんかおかしいよね。
ねえ。で、最後も結局、善人だから的なエピソードで回収するじゃないですか。
そうです
ね、こいつ善人かなっていう。善人でも悪人でもないんじゃないっていう。普通だよ、こいつっていう。
普通すぎるところを善人的なことなのかわかんない
です。なの？
なのかな。
だもう、うわぁ、俺この人生最悪だわみたいに落ち込んでるシーンは、うん、どう見たって幸せにしか見えないでしょ、俺からすると。ホームセンターのベッドでバーンって寝る展開に、至るまでの、うん、君そんないい奥さんもらって、
う
ん、二人ね、子供いて、
はいはい、
ちょっとね、仕事で昇進できないからって、お前、幸せだぞ、
仕事はあるもんねってやつでしょ。
それ幸せっていうの。
結構もうちょっと、
リストラされましたとか、
そういうのがありそうなことかなと思ってもそうじゃないからね。
だった
らね、まあでもやっぱりそういう普通の人っていうところを描こうとしてんのかな。ねえ、でも奥さん。
どなたあれ？
あれ、ケイト・ベッキンセールだっけ、
うん、確か
あれなんか、あれ名前わかる
ぞ。俺、ケイト・ベッキンセールって言ったら強い女みたいなイメージしかないから、え、この人、ケイト・ベッキンセールなのみたいな。リメイク版のトータル・リコールでね。
ああ
鬼嫁ですよ、
強い
唯一の売りみたいなぐらいの、あの鬼嫁で、あと、なんだっけ、アンダーワールドシリーズの主役ですよね。
はあ、そうなんだ。
そうそうそう。 へえ。まあまあ監督の奥さんですからね。
鬼嫁だ。
あ、そうなんだ。
うーわ、そりゃあ、ね、
だから全然、あれ俺の知ってるキャラクターじゃないみたいな。あまあ俺もその辺ぐらいしか知らないですけど、うん、そういうのはありましたね。俳優とかで言うと、かやさんのメールにも書いてあった、はい、ね、ロード・オブ・ザ・リングのあの人がっていうあれですけど、
はい、どなたがいた
の？俺、ロード・オブ・ザ・リングのあの人の前に、あグーニーズのあの人がいるって思いました。
え？誰？
要はグーニーズの主役の人が出てるんですよ。ショーン・アステインっていう。はい。まあそれが、プールのコーチ、家のコーチ、会社で寝取る人。あの人そうで、要はロード・オブ・ザ・リングで、うん、ほら、なんだっけ、主人公の、なんだっけ、フロードの親友ってなんだっけ、
サム。
サム、サム。サムね、はい。そう、サムの人なんですよ。だからそれのこと言ってるんですよね。でも俺、その前に、うん、そう、グーニーズの人だって思っちゃって。
いや、グーニーズよく気づいたね。
だから、グーニーズ、要はほら、昔こういう人だったのに、今こうなりました的な感じで、覚えてて。
あ、そうだったんだ。いや、それ全然わかんない。子供のやつだもんね、
そうそうそう、子供の。グーニーズね、はい。そう、主役の。
そうだったんだ。それは気づかなかった。
そんななっちゃったんだ、みたいな。
じゃあそういういろんな人出てるんだね。うん、普通の、普通のこと言ってるけど。あとね、まあ、その、まあ、この作品全体コメディですよね、うんで。僕なんかね、見れるコメディと見れないコメディの線引きがあって、面白いことを言ってる時に、その人が笑ってるか笑ってないか。アダム・サンドラはギリギリどっちでもないんだけど。例えば、ベン・スティラーとか、あの人面白いことやってる時って自分一切笑ってないんだよね。
ああ、確かに。
日本で言うと、板尾いつじみたいな。そういう人の作品は、なんか映画向きだなって思うのね。
ああ、まあ確かにね。
でも面白いことやって自分で笑っちゃうのが、安倍貞夫みたいなタイプ。俺も見れないの。あ面白くないよって思っちゃって。アダム・サンドラはね、ギリギリをついてくるんで、ね、時々笑う。時々笑うけど、結構マジな顔して、すごい下品なことを言うっていう。そういうキャラだなっていう。ピクセルとかも割とそうだったかなっていう。
ああ、なるほどね、うん。本人が笑うとか笑わないとかじゃないんだけど、うん、今回子供で娘役の子がいたじゃないですか。
はいはいはい。
あれ娘役のがなんか普通にガチでなんか笑って楽しそうに笑ってる感じがして、もう役っていうよりはアダム・サンドラーと遊んでるのが楽しいけど、うん、っていう感じがすごくして、うん、俺は逆にそれがちょっと面白かったっていうか好きだけどねっていう、うん、なんかほころびな感じなんだけど、ね、作品的には、うん、
なるほどね、
そういうほころびが結構逆に好きだったりするから、うん、この子演技できねえみたいな
演出の雪届いてない感じね。そこにリアル
だから逆に言ったら、うん、この子誰が関係者のみたいな、
あ
娘感じゃ
な
思ったりとかね、そういうとこもあったかな。そう、俳優というと、うん、もう一人、あれなんかこの人、なんかどっかで見たことあるんだけど、うん、全然わかんないと思って、
誰？
要は会社の社長、うん、イケイケの、うん、結構、うん、まあ、年はすげえいってるけどっていう、うんうん、なんか絶対見たことあるんだけど思って、調べたら、うん、見たことあるけど、こんなの絶対覚えてないわって人だったんですよ。
はい、
なんか昔、うん、海外ドラマでナイトライダーっていう。
知らない。
知らない。
世代的にも知らないか。いや、ある一定の世代からはもう誰でも知ってるぐらいのやつなんだけど、要は、車が、真っ黒い車があって、そいつが喋るんですよ。そいつが相棒で、探偵でもないか、なんだ、刑事かな。まあなんかそういういい人なんですね。いい人っていうか、事件を解決していく、その主役の人でした。
へ
ぇー。いや、これでも本当に知ってる人は、なるほどって思うっていうか。
あ、そうなんですか。それ全然。
ちょっとね、だからびっくりしたんですよね。
じゃあいろんなところにね。
そう、意外といろいろなんか、ね、俳優で、ちょこちょ こ気になんなって思いましたね。
確かにね、いつもは触れないジャンルだからこそ、うわ、こんなん出てるんだ、みたいな、ね。
そうそうね。
あと俺ね、ああ、そうなのこの世界って思ったのは、うん、これなんかちょっと飛んで2017年の話になった時に、おぉ、マイケル・ジャクソン生きてるよ、この世界。
そうですね。
あれはね、まだね、
そう、うん、このね、マイケル・ジャクソンが生きてる世界線の話ですよね。
はいはいはい、そう、世界線的、ね、
世界線の話。すげえなーっていう、う
ん。あと年代的に言うと、その、2006年じゃないですか。
うん。
あ、2006年だとまだ、日本びいきだったんだな、みたいな。
ああ、
そう、要は日本企業が出てきた、ね、松井が出てきたりとか、あと、あれ、アイボかな？あのロボットのやつ、犬とか出てきて、ほら、今や、もう、どっちかしたら、中国とかになっちゃって、ね、あと韓国とか、うん、だから日本を取り扱ってあんまりね見なくなってきた感じがあるんだけど、うん、あ、まだこの頃は結構日本のそういうのを出してるんだな
って。そっか、俺も普通に嫌なやつとして
日本、まあ、まあそう、
日本人
をそういうことも含めて
対象だったかな
っていう、そういうことも含めてね、
うん、
まあ、なんかそういう意味でも日本人を使うっていうか、
う
ん、ネタとしてっていう、
なんか接待で、
そうそう、接待でね、うん、ちょっとバカにしてんのかみたいな。まあ大体でもコメディでそういう感じあるからね。だからやっぱりなんか、 後半になってくると本当にコメディーってよりはヒューマンドラマじゃないけど、うん、 そっち寄りにはなるよね、う
ん、ちょっとなんか泣かせにかかってくるよね。
そうね、うん、
なんかありがちですけど、はい、やっぱりなんか最初に小田さん言ってたけど、どんなに退屈な1分でもその人は、うん、あ、それがその人を構成する一部なんだよっていうのが、うん、まあ分かりますね。ね、なんかお泊まり会のシーン、うん、なんかちっちゃい子がいっぱい遊びに来て、うん、でまあアダム・サンドラ早く仕事に戻りたいから、その中晩ご飯の時間をすごく早送りして、はいはいはい、でその時自動操縦モード、はいはいはい、でその自動操縦モードの時に奥さんと買い物を、
はいはい、
うん、行こうねみたいな約束をして重要な瞬間をま飛ばしてしまったっていうのが、はいはい、まさにそれで、ね、そういうのに象徴。
でもあれって本当になんだっけ、うん、結構普通に起こりうるよね。
ああ心ここにあらず。
そうそうそうそう、なんか心ここにあらずっていうか、うん、適当な感じでこう受け答えして、うん、受け答えしてんだけど、あれ俺そんなこと言ったっけみたいな結構普通にあることだよね、あれってね。だからやっぱりそういうとこでも実はあの自動で動いてるとかって、うん、やっぱり普通に起こってることの延長ではあるんだなっていう。なるほど
ね。だから皆さん客観的に自分の過去を今、うん、そうそう、うん、今この瞬間までちょっと振り返ってみてくださいっていう。あ、なるほどね、うんうん、
っていうこと、
同じようなことやってますよっていう、うん、教訓ですね。
教訓、教、
まあ、学びます、ね、まあ、
一応教訓的な映画
だよね。そうですね、
はい、ということでね、まあ各々のいろんな見方があると思うんですけども、うん、一日一日を大切に皆さん生きていただければなと。
そうですね、は
い、そういったまとめでいかがでしょうか。
はい、
はい、ということでね、かやさんもしも昨日が選べたらありがとうございました。
ありがとうございました。
とても楽しく見させていただきました。はい、ということでね、次回の暗い映画愛ですね、ラジオネームたかしさんからいただきました。でこちらメールの量がですね、ものすごい、もう真っ黒系の、
はい、黒いメール、
黒いメールですね、もうい
わゆる
ものすごいね熱量であのね書いていただきましたので、ちょっとあのはしょっちゃうところがあるんですけども、ちょっとご了承ください。初めて投稿いたします、たかしです。今回私が皆さんにご紹介したい作品は、悲しみの忘れ方、ドキュメンタリーオブ乃木坂46です。映画ファンの集い主催の八木下さんが2015年のベストに選んでおり、映画ファンの集い内でも絶賛する様子がたびたび見られるので、その熱狂をすでにご存知という方も多いかと思われます。本作の面白いところは、見た人それぞれで評価点が違うところです。僕のように自分自身の過去や生い立ちと彼女たちを照らし合わせて感情移入してしまう人、母親目線でアイドルとして頑張る娘を応援している人、ストーリーの要素ごとでハマり方が違ってくるので、語り合っていて飽きがなく、違った観点からの本作の良さに気づかされることが多いです。結論として、悲しみの忘れ方はアイドル宣伝映画ではなく、様々な過去を持った女子たちが乃木坂46というグループ活動を通じて人間として成長していく様に、見る人が感情移入してしまうというヒューマンドキュメンタリーであると主張したいです。とにかく一度見てください。感想を聞かせていただきたいです。必ずどっかで心に響くようなものがこの映画には存在しています、ということですね。かなりね、かなり熱量のこもったメールですので、
熱いですね、
はい、ということで次回、悲しみの忘れ方ドキュメンタリーオブ乃木坂46を皆さん見ていきましょう。ということでじゃあエンディングに行きましょう。お別れの時間となりました。ということでね、皆さん、今回3人の、また別の3人のね、はい、初めての収録でしたけど、いかがでした？やっていけそうですか僕ら？
やってきますよ。
やってきますね。
大丈夫ですかね。
はい、皆さんもね、ちょっとね、マリッペいないからってね、
まあ、ちょっと寂しさはあるけどね。
そう、寂しさあるかもしれないけど、うんうん、こうやって電話を通じてね、
う
ん、
そうそう、
参加してたりするんで、今後もね、メールをいただければなと思います。はい。ということで、じゃあ、この番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。そうですよ。
メールの宛先は、映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメールでも受け付けております。アカウント名は、@映画_ファン_ラジオです。口を大トーク、くらえ映画愛、クイズなどの各コーナーへはもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。くらえ映画愛で採用されたリスナーは次回の映画ファンの集いに無料でご招待します。そして映画が好き、映画の話をしたい、映画の話を聞きたいとちょっとでも思われた方は、ぜひ毎月最終土曜日に開催される映画ファンの集いに一度参加してみてくださいね。詳しくは映画ファンの集いで検索してみてください。
はい、ありがとうございます。じゃあ次回のですね、プチお題トークテイクアウトは、こちらジェニファー・ローレンスで募集します。暗い映画愛は、 悲しみの忘れ方ドキュメンタリーオブ乃木坂46、そしてツイッターですと、ハッシュタグドイラジひらがなでねこちら感想いただきますと僕ら全部拾えますんでどうぞどうぞこちらにコメントを寄せてください。はい、ということでそれでは皆様3月もキネマの神様のご加護がありますようにということでまた半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
タンタンでした。
まったねー、イエーイ